こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。パイドロスは古代ギリシアの哲学者プラトンが、ソクラテスと若者パイドロスの対話という形式で、恋愛、魂、説得、言葉のあり方を考察する対話編である。舞台はアテナイ郊外のイリソス川のほとり。パイドロスが弁論家リュシアスの恋愛論を携え、二人がそれを吟味する場面から始まる。前半では、恋を理性を失わせる害として退ける味方に対し、ソクラテスが禁的な狂気としてのエロスを擁護する。後半では議論が弁論術へ移り、相手を動かす言葉が技術として正当であるには、魂の性質と論じる対象の本質を知らねばならないと説く。恋愛論と修辞学を結びつけつつ、真理に根ざした対話とは何かを問う作品である。藤沢レロー家の岩波文庫版は、この古典的論点に取り組むための定評ある国分けの一つである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、恋の狂気を単なる非理性ではなく心的契機として捉え直す。対話の出発点となるリュシアスの演説は、恋するものは欲望、嫉妬、不安定さに支配されやすいので、恋していないものに身を委ねる方が有利だという計算を提示する。この主張には吉情が判断を損なうという最もな観察が含まれる。ソクラテスも最初は恋を欲望の暴走として説明するが、後にそれを不十分な演説として撤回する。ここで決定的になるのが、狂気には害悪だけでなく神から与えられる種類があるという区別である。予言、ザメ、試作と並び、エロースも人を日常的な自己利益の計算から引き離し、美や善へ向かわせうる。プラトンは恋愛感情を無条件に賛美しているのではない。欲望に従属する恋と見た身を契機に、魂がより高いものを尊貴する恋とを区別する。したがって本編の恋愛論は、理性か情熱かという単純な二択ではなく、強い情念をどの方向へ導くべきかという倫理的哲学的問題を扱っている。次に、忍者と二頭の馬の比喩が示す魂の葛藤と自己討御の構造。パイドロスで最も広く知られる箇所の一つが、魂を忍者と二頭の翼ある馬車に例える神話的説明である。二者は理性的な導き、二頭の馬は横反する衝動を表す。一方は好奇で節度に従いやすく、他方は欲望に傾き制御に抵抗する。恋する者が美しい相手に出会うとき、この内部の緊張は鋭く現れる。低い欲望は即時的な満足を求めるが、忍者と良い馬は周波経緯、自己抑制を通じてそれを制御しようとする。重要なのは、プラトンが魂を摩擦のない合理的主体として描かない点である。人は何が望ましいかを理解しても相反する欲求を抱え続ける。そのため良い書は、欲望を消去することより魂の処刑器を秩序づける働きとして表現される。また翼天井の巡行、転落というイメージは、魂の不死と真実在への接近を結びつける。本編の比喩は心理学的モデルであると同時に、自己討御を宇宙的な秩序へのサインとして捉えるプラトン独自の構想である。さらに、美の経験を正気へ結び、感覚からイデアへの上昇を描くソクラテスの第二の恋愛演説では、目に見える美が魂にとって単なる快楽の対象ではなくなる。魂はかつて天上で真実在を見たが、肉体を得た後にはそれを忘れている。ところが地上で美しいものに出会うと、魂は以前に見た身そのものをかすかに思い出し動揺する。この正気の説明により、恋は特定の個人への所有欲だけではなく、可視的な美を通じて不可視の美へ向かう契機として位置づけられる。とはいえ、感覚的な美がそれだけで真理を保証するわけではない。美しい相手を前にしても、欲望だけが優勢なら経験は支配や享楽へ傾く。反対に、理性と節度が働くなら、恋する者は相手の魂を尊重し、自らもよりよく生きようとする。この条件付きの構図がプラトンのエロース論の要点である。寛延と共通して、欲望は欠乏の表現であるだけでなく、より価値あるものへ上昇する運動になりうる。本編では特に視覚による美の衝撃と魂の記憶を結びつけ、哲学的認識が生の情動から切り離されないことを示している。そして本当の弁論術は、聴衆の魂と論題の本質を知る技術である。後半の中心課題は、言葉で人を説得する技術である。プラトンが批判するのは、説得そのものではなく、真実を問わずにもっともらしさだけを作り出す弁論である。論題について知識を持たず、聴衆の好みや感情だけを操作する話では、聞き手を導くのでなく迷わせる危険がある。ソクラテスによれば、正しい弁論術には2つの知が必要になる。第一に、論じる対象の本質を把握すること。例えば恋について語るなら、恋とは何かを定義し、その種類や働きを区別しなければならない。第二に、魂の種類と状態を理解すること。同じ言葉でも、誰にどの順序でどのように語るかによって働きが異なるからである。この見方では、修辞学は単な法の技巧集ではなく、心理探求と人間理解を前提にした実践的技術となる。 現代の広告、政治的発信、討論、教育を考える際にもこの論点は有効である。相手を動かせたかだけで言葉を評価せず、その言葉は何を知った上で発せられ、相手の判断を自立へ導くのか、それとも依存や混乱へ導くのかを問う基準になる。最後に、分割と総合の対話法と文字だけでは完結しない知の問題、本編は良い思考と異論の方法として総合と分割を提示する。総合とは散らばった事例を一つの共通の性質のもとに見渡し、何が問題なのかを捉える働きである。分割とはそのまとまりを自然な区分に沿って分け、異なる種類を混同しないようにする働きである。恋のように日常語として理解したつもりになりやすい主題ほど、この手続きは重要になる。定義されない言葉で話を進めれば、同じ語を使いながら別のものを論じることになり、巧みな演説にも見せかけの説得力が生じる。さらに終盤では、文字の限界が神話的に論じられる。書かれた言葉は記憶を助ける反面、質問に答えず理解していないものにも同じ形で流通する。そのため文字は知恵そのものではなく、知恵を想起するための補助に過ぎないとされる。この批判は読書の否定ではない。むしろ文章を受動的に蓄積するだけで博識を装う危険を指摘し、問いと応答を通じて理解を吟味する必要を示す。対話法と文字批判を合わせることで、パイドロスは知識の内容だけでなく、知識が生きた理解になる条件を問う。結論として、パイドロスはプラトン哲学に初めて本格的に触れる読者。恋愛を感情論だけでなく、人間理解の問題として考えたい読者。そして文章、議論、説得に関わる人に適した古典である、恋の狂気、魂の節、イデア、修辞学。文字の限界という論点は多岐にわたるため、平易な入門書のように一度で結論を把握する作品ではない。しかし対話の展開を追うことで、主張の正しさは結論の魅力だけでは決まらず、対象の本質を問う過程と、聞き手への責任によって支えられることがわかる。カイエンがエロースを壮大に称揚し、ゴルギアスが弁論の危険を鋭く批判するのに対し、本編の際立つ特色は、恋愛論そのものを材料にして正しい言葉の条件を探求する点にある。情念を抑圧するのでなく、その上昇の可能性と逸脱の危険を同時に見る点も重要である。発信力が重視され、情報の蓄積が理解と取り違えられやすい現在本編は何を知り、誰にどのように語り、対話によってどう検証するかを考える知的な基準を与える。ご支援いただける場合は、プラトン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。